発電マン。太陽光発電の賢い選択、太陽光発電の無料ご相談は株式会社発電マンに。詳しくはホームページ発電マンで検索。
発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それではスタジオには発電マン岩堀義弘さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
前回の太陽光発電ラジオ講座では、
はい、
農地で作物を作っている、
はい、
ね、それは当たり前ですよね、
はい、
でもその農地で作物を作っているところに、まあ、課題などを作って太陽光パネルを乗せて太陽光発電をするという、はい、ソーラーシェアリング、
はい、
これに対して農林水産省が今年ガイドラインを出して、
はい、
であちこちで同時にできるよと、はいはい、
そうですね、
いうお話が出てるんですよ、はい、ということがまずね、
はいはい、
具体例としても含めて出てきたんですけど、はい、その割にはあちこちで始まってないなと、ね、見かけないなと
問い合わせ自体はあの私どももいろいろあるんですけれど、いざ実際に進めてみるとですね、なかなかこれがあのすんなりといかないというところがございましてですね、
これ全量買い取りの時にもなんか聞いてない気がするんですけど
そうですね、
うん、
はい、いろいろありましてですね、まあ、ちょっとたまたま今伊豆の方でですね、畑で太陽光をちょっとやりたいんだということでお話を受けたまりまして、う
ん、伊豆もね、まあ、太陽さんさんですもんね。
そうですね。で自宅の前が畑なので、うん、そこで太陽光発電もやろうということで、うん、計画をしまして、でこれあの必ず農地の場合農地法という法律がありまして、でその法律にのっとってこう物事を進めなきゃいけないと。なで、地元にですね必ず農業委員会という組織がございまして、でこの農業委員会に、まあ、書類を出して承諾を得てやると、そういう流れになるんですね、
うん、はい、どこで何を作る、自分の土地であっても、
はい、あの自分の土地でも、うん、例えばですね、じゃあそこはやっぱちょっと家建てたいから宅地にしてね、家建てちゃおうというわけにいかないんですよ。
あ、それはそうですね、
はい、うん、まあ、国の政策としてですね、やはり農業というのは、まあ、食料に直結するわけですから、みんながみんながですね、農地をじゃあやっぱり、まあ、宅地にしてしまおうとか、お店を開こうとか言って変えていっちゃうとですね、それこそ、日本の食料自給率も減ってきますから、やはり、農地というのは国としてあのきちっとやっぱ管理しなきゃいけないと。で勝手にね転用してしまうようなことがないようにしなきゃいけないということですね、非常に割と厳しくあの管理はされております、
うん、
じゃあその農地でですね転用するのがいいのか悪いのかって、じゃあ国がですね中央にいてそれはなかなか判断できないですよね、はい、うん、なので、地元の農業委員会に、まあ、地元の有識者も含めてですね、そういった委員会を作ってですね、そこで、判断してくださいと、
うん、
はい、ということです。ただしその軽々とその転用するんじゃなくて、うん、一定の条件を満たした上であの転用するということをやっぱ厳しく管理してですね、
うん、でも農水省の方でこれソーラーシェアリングに関してのガイドラインが出てるっていうことは、はい、それをやって OK ですよってことですよね。
あの、まあ、表向きは OK という形にはなるんですね、うん、あのメガソーラーなんかはですね、農地からこう雑種地に転用してこうそこに太陽光パネルを全面引いてしまうというような展開が多かったんですけど、今回の農業ソーラーシェアリングというのはそういった農地のまま、
うん、
下で農業をやりながら上に パネルを引いてですね、まあ、パネルもその間隔を空けて、光をこう通すような形でやりましょうという形なので、他の工作には全く影響を与えないような形で進みましょうということなので、まあ、これはお互いに畑を作る人もいいし、で上で、太陽光もあの発電をしてですね、両方できて非常にいいじゃないのと、だからどんどんどんどん進みましょうというようなことでイメージではいるんですが、なかなかあのどうしてそうは問屋が下ろさないということでですね、やはり農地に対してあまり余計なものはつけてくれるなよというようなニュアンスが非常に強くてですね、うん、あの条件が非常に厳しいと。
じゃあその伊豆の相談になっている方っていうのは、
はい、
やろうと思ってもできない状態ですか？
ですね、まあ、ようやく今何回かですね書類の出し直しとかをしまして、まあ、地元の農業委員会のところはまあ一応まあクリアしたと、書類提出のところまで行ったと、はい、ただ実際の決裁権者は県になりますので今、戦々恐々としているという
あ、でも始めるハードルが高くても始めたらもうこっちのもんということですかね
そう、まあ、どうでしょうね。ただ何しろあの農業関係の方にとってこの太陽光というものをですね今までやった経験がないんですよ、
はい、
うん、でやはり初めてのものに対しての抵抗感というのはものすごいやっぱありまして、うん、あのできれば自分の担当のところでやりたくないと余計なことはしたくないというようなニュアンスがですね、まあ、ひしひしとありましてですね、
まあ、それによって農業ダメになってしまうかもしれないって恐れもないってことじゃないですもんね。
まあそうですね、これを例えば悪用する人たちがいてですね、
はい、
例えば農業と太陽光の本来は共存して両方うまくいくような仕組みなんですけれど、
うんうん、そうしないと本当にあの農業行き詰まってしまいますもんね。
そうですね、例えばですね悪い業者がですね、うん、まあ耕作放棄地だとか、そういったところでとにかくもう農業はそっち向けでパネルだけ敷き詰めればいいやというような考えでどんどんやっていかれても困るということがあってですね、その辺やはりきちっと農業と太陽光の両立ができるということを管理をしなきゃいけないということになってるんですね、
はい、
一応3年間の暫定措置なので3年後にきちっと農業を続けている営農しているということが必要ですし、それからあの、まあ、太陽光を設置したとしても、うん、収穫がね、それによって2割以上ダウンしないことということが条件でついてまして、はい、でもし、2割以上ダウンしたり、まあ、営農を続けていないという事実が発覚したときには3年後には撤去するということが条件なんですよ。
あ、でもそれがあるんだったらもう少し最初のハードル低くしてくれてもね、まあ、いいような気がするんですけどね、
まあ、そうなんですよね。
でも耕作放棄地で、はい、ひょっとしてまた何かを作物を作ってでソーラーシェアリングで太陽光発電もしましょうなんて言った場合っていうのはその今の3年後に見た時の、
はい、
収穫量云々というところには当てはまらなくなっちゃいますよね。
そうですね、ですので基本的には現状が耕作放棄地というふうに認められちゃうと農業委員会に申請出しても通らない可能性が高いです。
まず作るところからじゃあ。
そうなんですね。でも実際に私のところにちょっと問い合わせいただいた方なんかは、まあ、そういう話を説明をさせていただいて、これね耕作放棄地でやりたいって方は非常に多いんですよ本当に。それぐらい今ね日本の農業でやっぱ農家の方もお年寄りが多いじゃないですか、うん、とも結局体が動かなくなって、うん、もう結局管理ができなくても放棄されちゃってるってところが多いんですよ。で子供さんは大体お勤めに出ちゃったりとかで何もできない。でも今回こういうソーラーシェアリングという新しい仕組みが出てきてだったらその放棄地でやりたいという方がものすごい多いんですけれど、それはすいません放棄地ではできませんよというご説明をさせてもらうんですね。でそうするとですね、あ、だったらじゃあ今放棄地なんだけど、まあ、頑張ってちょっと耕作してみようかなっていう方も中にはいるんですよ。はい、でこの法律が上手にこう運用するとですね農業の活性化につながるんじゃないかな。だからそういう方向に持っていくように、まあ、農業委員会の方とかももう少しね積極的に、こう動いていただけるとということを実は思ってるんですけどね。
全国的に問題になってるわけですからね。
そうですね。
これはうまく活用して、はい、考え方を変えてもらっていくってすると、
はい、
一つの解決策になりますよね。
そうですね。ただなかなかやっぱりまだまだこの、初めての仕組みというのは皆さんにこう理解していただくのが非常に難しくてですね、はい、特に農業関係の方はですね、どうしてもやはりこう新しいものへの対しての抵抗感というのは非常に強いものですから、まず突破口を開きたいなというのは今ちょっと、頑張ってはいますけどね。
農業をしている皆さんというのは本当に私たちの食を支えてくれているわけですから、
はい、
いろんな方向から、いろんな物事を考えてどうやったらやっていけるんだろうというところに私たちも協力的でありたいですけどね。
そうですね、まあ、今まで日本の場合住宅から始まって今工場の屋根とかそういうメガソーラーとかやってますけど、うん、やはり土地が狭いですからそういう意味ではですね農地も上手に活用して。
そうですね、
はい、
でほとんど山なんだから森なんだから。
そうなんですよね、
うん、
だからそこでね作物に影響しないように上手に太陽光と光を分け合っていくという形が取れればですねこれ莫大なエネルギーを生み出すんです
よ、はい、建物高く建てられるようにしたりとか地下鉄などとか地下通路を作るのと同じことですからね、
はい、そうですね
上下に立体的に考えようってことですからね。
そうですね、
うん、私たちもそれでは注目していきたいと思います。
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。